食べ農作事務局からのお知らせです。2023年11月19日日曜日、食べ物ラジオ脳と食のラボラジオ、生物をざっくり紹介するラジオの3番組合同オフ会、名付けて食べ農作を開催します。会場は東京品川駅から徒歩3分のワイヤードカフェダイニングラウンジウィング高輪店。イベント開始は夕方5時。公開収録やここでしか手に入らない限定グッズもご用意しています。参加費は8000円となっています。皆様どうぞご参加ください。なお、おまけの第0部では東京国立科学博物館で開催される和食展を鑑賞します。参加ご希望の方は11時半にお昼ご飯を済ませてから現地にお集まりください。食べ農作の詳細情報と参加表明は概要欄の Google フォームからお願いいたします。締め切りは10月31日火曜日です。皆様のご参加お待ちしています。
食べ物ラジオ。カチャ料理無糖、武藤拓郎です。
武藤太郎です。
このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です。はい、ということで、毎回これ何回目の配信になるか分かんないですけど、
配信が、ああ、そうか。そう、
はい、配信のタイミングはね、ちょっとわかんないんだけど。オフ会をね、開催しますという告知です。
はい。
11月の19日、日曜日、夕方17時から、東京にあります、ワイヤードカフェウィング高輪店。うん、場所は品川駅の駅前だったんで調べたらね。
はいはい。
こちらの方で、オフ会を行います。で、今回は合同となっておりまして、脳と食のラボラジオさんと、生物をざっくり紹介するラジオの仏作さんの2番組と共同で開催いたします。うん、詳細は概要欄に記載しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
はい
はい。
もうね、あのサポーターさんもぜひ来ていただきたいですし、別にそうでなくても興味のある方たくさん来ていただけると確かでいますね。
そうだね。
はい。
昼間は東京にあります国立科学博物館で開催中の特別展和食の展示を、僕らと他2番組の方々と一緒に見に行きますので、そちらの方は特に会費などありませんので、来れる方はぜひ一緒に回ってみましょうということで、またそちらもお知らせしておりますので、そちらもご覧ください。
はい。まあ、一緒に行きたい方はぜひ一緒にわちゃわちゃしましょう。
日中からね。
はい。
はい。ということで、本編の前に兄ちゃんから訂正があるということで、
はい、訂正のコーナーですね。
はい。
あの、間違っちゃいけないなって、これやばそうだな、間違えそうだなっていうのがあるとやってしまうことありません？
まあ今日はね、俺あの昼間腰痛くて、はい、また痛めたから、
うん、
ちょっと横着してね、切り方を変えたんでね。
はいはい。
で、絶対これ指切るなと思ったら案の定指切ってね。気をつけてたのにやっぱり切ったんだよね。痛かった。結構ざっくりやったからね。
これやっちゃうな、気をつけなきゃな、あーって言ってふと気づくとやってるみたいな。
あ、そうそうそう。
はい。実はですね、前回配信分の収録した翌日の朝にふと気づきまして。
すごいタイミングで気づいてない？
朝かな、その前の晩かな、なんかあのちょっとお酒飲んでてふわーっとして、翌朝もぼーっとシャワー浴びたらですね、あれ俺前回なんて言ったっけ、ウパニシャットのことウシャニパッドって言ってないかなってふと思い出したんですよ。
ウシャニパッド、
はい、バラモン教がいろいろとこう変遷をしていく中で、
うん、
まあ、全部お祈りだけで救われるとかそういうんじゃなくて、 って自分自身の精神性を高めていくといいよねみたいな、こうそういう思想が出てきたよという話をしたと思うんですね。
はいはいはい、はい、
その時に奥義みたいな感じでウパニシャットっていうのが出てきて、それをもとにウパニシャット哲学っていうのが形成されていくと、まあ、そんなような流れなんですけど、うん、このウパニシャットを僕ね原稿書いてる時になんか音的にウシャニパッドなのかウパニシャットなのかわけわかんなくなりそうやなって思ってたんですよ、
うん、
したら間違った方で言ってたんじゃねえかなということを不意に思いついて確認したところやっぱり間違ってましたね。
間違ってたの、
はい、やっちゃいけない方をやるっていうね。
もう結局どっちが正解なの？
ウパニシャット。
ウパニシャット、
はい、これが正しいです。
あ、なんだっけ、台本に書き起こすときに間違えたっすもんね。
そう、もうその時点でね手書きで間違ってるっすよ。
あ全然気づかなかったけどね。
いやまあね、初めて聞くことだからね、
うん、
すいません、初めて聞く方は間違って覚えちゃうといけないので、正しくはウパニシャットですということで、改めて訂正をいたします
はい、気づいた人の方が少ないと思うけどね、うん、
いやいるでしょ気づく方。
まあまあそれはね、はい、いるとは思うけど、
すいませんでした。
はい、
はい、
ということで、今シリーズもね長くなりそうなんでどんどん本編に行きたいと思います。
はい、
はい、では前回からの続きです。で今回は
仏教と共に歩む、
仏教と共に歩む
いや前回の最後の方でですね、仏教が広まった地域がなぜかゴマの大生産地になってるよねっていうのがありますよと、そういう話したと思うんですね、
はいはい、
うん、なのでじゃあそもそもインドで発祥した仏教がどのように広がってったのかっていうのを少し眺めながら、実際にゴマがどのようにこう拡散してったのかっていうのをね見ていこうと思ったわけですよ、
うん、
で当初の予定では今回の収録で一気に中国までたどり着く予定でした。
ほう、
はい、そんなわけなかった。
あ、そう、
はい、ね、シートでいくと3枚に分かれました
ああ1枚が3枚に分かれたってこと？
そういうことです。
めっちゃ分かれてるやん。
めっちゃ分かれましたあのね、インドで始まったそのゴーダマシッダールタさんのね、はい、お釈迦様ですよ、
はいはい、
が、インドで仏教っていうのが誕生しますよね、
うん、
でそっから一気にこう中国行こうと思ったら、いやいや仏教ってそもそも中国とごっちゃにするとダメだよね、まあ、そもそもインドでの拡散の仕方が分かんないんで、
うん、
じゃあ分けようと思って2枚に1回分けたんですよ、
はい、
そしたら仏教の伝来って南の方に広がる、これ南伝仏教とか言うんですけどね、
ほう、
であと北伝仏教っていうとこ北の方に行く、あの中国方面に行くのと、これ2派に分かれるんですよ、
うん、
これやっぱり一緒くたに混ぜちゃいけないやつだったので
、
はい、今日は南伝仏教の方行きます。
南伝仏教、
はい、南の方に伝わっていくやつですね。
へえ、
あの海外旅行とか好きな方だとご存知の方多いと思うんですけど、例えばタイとかね、
ほう、
タイとかインドネシアとかミャンマーとかあっちの方行くと、うん、日本とは全く違うスタイルの仏教があるよっての聞いたことあります？
仏教、なんか仏教自体がその日本以外だとだいぶ違うイメージだけど、
うん、なんかね、あの中国とか朝鮮半島とかってわりかし近いんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、思想的にもね、やっぱりまあ日本は中国から仏教を受け取ってるっていうのもありますしね、まあ、朝鮮からとかね、
はいはい、
あるんでやっぱ近いものがあるんですね、
うん、
ところがタイなんかだと上座部仏教って言って違う、なんだ、宗派というとまた語弊があるんだよな、違うスタイルの仏教が伝わって広まってるんですよ。
へえ、
うん、なんで名称でいくと今日本なんかに来てるのとか中国にある仏教って大乗仏教、大きい乗り物の大乗って書いて仏教、大乗仏教っていうスタイルなんですね。
ほう、大乗仏教、
はい、で南側の方に伝わってる東南アジアによく広がってるのは上座部仏教って言われてます。
上座部仏教、
はい、昔はね、あの本なんかでも古いのを読むと小乗仏教、小さい乗るって書いて小乗仏教って呼び習わされていた時代があるんですけど、
うん、
これは大乗仏教の人たちが蔑む言い方、別称として言ってたので正しくは上座部仏教なんですよね。
ああ、そうなんだ、
はい、でこの辺もよく分かんないなっていうこともあると思うので、ざっくりですよ、ざっくりと簡単に仏教についてお話をしてからゴマの話に入っていこうかなと思います、
はい
はい、まず一番最初の仏教の起こりですね。
仏教の起こり、
はい、まあ、開祖というか、
ほう、
誰か知ってますよね
開祖、
うん、
空海、
なんでやねん。それは日本に密教持ち込んだ人でしょ。
はい。
仏教といえば誰？
お釈迦様じゃなくて。
お釈迦様ですよ。それ間違っちゃだ。
正式名が出てこなくなっちゃった。
はい、いや、いいですよ。お釈迦様でもいいし、ブッダとか言われますけどね。
はいはい。
あ、そうそう。ブッダっていうのは、ま、正しくは、悟りを開いた人っていう意味なんで。
はい。
はい。まあ、釈迦っていう名前も、釈迦族の人って意味なんで、また違うんですけど。
お
名前だと、まあ、読み方いろいろあるんですけど、ゴーダマシッダールだとか、ガウダマとか、ガウダマシッダルダとか、いろいろ表記ありますけどね。
はいはいはい。
名前はそういう方ですね。
はい。
で、この方が、紀元前7世紀頃、620何年生まれなんで、ゴーダマシッダルダさんが35歳の時に悟りを開かれましたと。で、この人ね、クシャトリアの出身なんですよ。
クシャトリア、うん、
前回、カースト制度の階級みたいなのバラモンがいて、でその後に王族であり武士階級であるクシャトリアがいて、
うんうん、
でその後にこう庶民がいて奴隷がいてみたいな話したじゃないですか。
あ、はいはいはい。
この中でいくとクシャトリアから王族階級の王子様です。
へえ。
王子様ですっごい恵まれてるんだけど、なんか虚しくなってきて、俺出家するっつって出家するんですね。
なんか映画で聞いたことあるよな。
あります。
展開だね。
はい。まあ、多分ね、ゴーダマさんがモデルじゃねえかなと思いますけどね。
ああ、まあ確かに。
はい。で、出家をして、で、いろいろ修行するんですよ。
ほう。
で、それもね、バラモン教にのっとった、まあ当然、バラモン教の世界観ですから、もともと。
うん。
で、バラモン教にのっとった修行をします。
うん。
でも、なんか違うなって、ずっとこう、悩みを抱えながらというか、わかんねえな、わかんねえなって言って、ある時、ふと気がついて、これだっていうのを、目覚めたのが、それが仏教の起こりですね。
へえ。
で、インドの北部の方ですね、
うんうん、
そこで5人の弟子と共に寺院を作って、そこを拠点に布教活動をしていくんですよ。
ああ、インドの北の方なんだね。
そうですね、う
ん、
ジェータバーナ寺院っていうお寺を建ててね。
ジェータバーナ寺院、
うん、これもともとこの地域に、なんかお金持ちの、まあ、長者とか言われるよね、お金持ちの人がいて、でその人がお釈迦様のお話を聞いたらもう感動してしまって、
ほう、
で私がお寺建てますと。
ほうほう。
寄進ですよ、寄付。
はいはいはいはい。
うん、でここを拠点にやってくださいって、僕がお寺建てるんでって言って、もうそのまんまこう仏教徒、熱心な仏教徒になっていくんですけど、
ほう、
ちょ金持ちなんでできるじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、
でそこの用意した土地っていうのが、もともとの持ち主が王太子だから、そこの地域の王族の王子様が土地持ってたんですよ。
うん。
その王子様の名前がジェータさんって言って、その人の土地を買い取って、そこにお寺を建てたんで、ジェータバーナ寺っていうらしいですよね。
ああ、名前ついたんだね、そのまま。はい。
でこのジェータバーナ寺院、これ日本語で読むと聞いたことあると思うんですけど、わかります？
え、
聞いたことですか？お釈迦様の一番最初に持ったお寺。
一番最初に持ったお寺？
はい、これがジェータバーナ寺院なんですけど、もちろんこれは中国を経由してる間に漢字になって、日本語として今伝わってるんですよ。
はい。
これね、祇園精舎。
おう、祇園精舎あるね。はい、聞いたこと、
聞いたことあります、うん、あの平家物語の冒頭ですよね。
はいはいはい。
祇園精舎の鐘の声、上司は必須の断りを表す、
うん、
あれの祇園精舎です。
あれってお寺の名前なん？
そうですよ。
へえ、は
い。あ、ちなみに鐘ないですけどね。祇園精舎に鐘はないんですけど。本当
ないの？
ないです。あのインドのこの辺りの地域、この時代に鐘を打ち鳴らすっていう文化ないんで。
ああ、はいはいはい。
それはあの中国あたりでなんかできた文化らしいんですけど、
まあ紀元前だしね。
はい、紀元前600年代の話ですね。
うん、
はい。まあ、そういうのでこうお釈迦様がこう布教活動をされていくんですよ。
はい、
いや、亡くなった後にバーッと広がったっていうのももちろんあるんですけど、
うん、
ご存命の時代からもかなりこういろんな方に伝わっていって、それが広まっていくっていう感じですね。
へえ。
はい。でこの時代は全部口伝。
口伝。
書き残された文字というのが、ないんですよ。
はあはあ。
だからあのお経を読むとかってありますよね。
うんうん、
で仏典っていう書籍がありますよね。
はい。
うん、あれないんですね。
ああ。文字いつから？
文字に書き起こされたのはお釈迦様が入滅してから200年ぐらい後。
ああ、そうなんだ、
うん、らしいですよ。
へえ。
まあ、あの時代はね、いろいろと諸説ありで100年後とか200年後とか言われてるんですけど、
うん、
まあ、少なくとも1世紀くらいの間は、全部口伝で伝わってる。
はいはいはい。
これなんでかっていうとね、あのお釈迦様は弟子たちに教えを伝えるときに、その人に合わせたお話をするんですよ。
ほうほう。
まあ、これもうすげえ雑な例えするとね、例えば料理人が親方が調理師にこう料理の仕方を教えとするじゃないですか、
うん、
でこの人は剥き物がちょっと苦手だけど焼き物得意だよとか、煮物上手だけど、焼き物ちょっと下手だよとかなったら、うん、この下手なところをカバーしてあげる時の言い方、得意なところをより伸ばしてあげる言い方って人それぞれこう変わってくるじゃないですか、
うん、
そんな感じで教えっていうのはこう人に合わせて変えてたらしいんですね、
はいはいはい、
でこれを文字に書き残すと、その違う人が読んだ時に誤って伝わることがあるじゃないですか、
うんうん、
だから真理は真理として持ってるんですけど、伝える時に言い方をその人に合わせてか変えていたと、うん、いうことがあるそうなんですね。
へえ。
でブッダ、お釈迦様が入滅した後になって弟子たちがいっぱい集まって、もうお釈迦様から直接教えを聞くことができないので、私たちが聞いたお話をみんなで持ち寄りましょうっつって集めるんですよ、
はいはい、
そうすると一つのこう書物ができるじゃないですか、
うん、
でいろんなバリエーションの言い方があるんで、それを全部こう集約するとこういうことだよねっていうのをこうだんだんとまとめていくという感じでこう伝わっていくそうなんですね。
へえ、うん、
面白いですよね。
そうなんだね、うん、
割と口頭伝承式らしいですね。
はあ、はい、
でこの仏教が一気にインド世界に広まったタイミングがあります。
はい、
紀元前3世紀
紀元前3世紀
247年とか250年頃の話ですね。
はい、
はい、なのでお釈迦様がいなくなってからもう数百年経ってます。
うんうん、
マウリヤ朝という王朝がインドにありました。
マウリヤ朝、
はい、これね、あの俺前回言ったっけ、あの16大国って話したんでしたっけ。
16大国これ
しましたね、
うんうんうん、
なんか16大国ってあのガンジス川のあたりに16個のでかい国があって、でそこがこうガチャガチャガチャガチャ戦い合って、まあ、そこでクシャトリアが活躍したんだけど、あんまり認められなくて不満になったよみたいな、あの時代ですよ。
ほうほうほう、うん、
っていう16大国の時代にこう出てきた国の一つ、
うん、
それがマウリヤ朝なんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、でこのマウリヤ朝がなんと今のインドの本当南の端っこの先端部を除いてもすべて、
うんうん、
プラスアルファパキスタンとか今のアフガニスタンとかあっちの方まで半島を拡大していくと、
うん、
でこのマウリヤ朝の3代目の王様ってなんだ、うん、3代目の王様にアショーカっていう王様がいるんですよ。
アショーカ、
アショーカ、
ほう、
うん、でこの人が仏教の教えに感銘を受けてですね、めちゃくちゃハマってくんです。
はいはいはい。
これはその半島を拡大していく間にいろんなこう民族と戦ったりいろんな国と戦ったりしていくわけじゃないですか、
うん、
その時に結構ねたくさんの人が亡くなるわけですよ、
うん、
だから捕虜15万人あの入手するというかもうゲットした時に10万人死んじゃうと殺しちゃうとか、
うんうん、
あとはあの戦争で何十万人の方が亡くなってしまう、
うん、
でその何十万人で亡くなった方々の中にはすごく素晴らしい優秀なバラモンとかあの聖人みたいな方も一緒に亡くなってしまう、でこれに痛く反省をしてですね、
うん、
激へこみしたらしいんですよ。
そうなの、うん、え、領中場に行ってんのに、
行ってるのに、で俺これはちょっと人の道としてどうなんだろうっていうね、まあ、もともとインドなんでバラモン教とかその考え方自体はありますし、
うん、
もうこの時代当然ウパニシャットみたいな考え方もあるんで、
うん、
いやちょっとな俺はなどうかと思うってふと気づいて、でその時にこう仏教に出会って、人の正しき道とはこれだ、
ほう、
うん、人に対して優しく接するべきだよねみたいな感じになって、もう本当恩情ある王様に変わっていくんですよ、
うんうんうんうん、
でこの人がむちゃくちゃこの仏教の教えに共感をするので、これは素晴らしいと、国の統治の方法はもう全部この仏教の考えに沿ったものにしよう、でこの教えをもっと広めるんだって頑張るんですよ。
極端だね
だいぶね、
随分とも
うすごいんですね。
う
で、あのもう仏教に帰依したらもうすぐ翌年には聖地と呼ばれてるね、あのお釈迦様にゆかりのある土地をもう自分で巡回をして学んで、で僧侶から教えを受けたりして、でその自分の領土の各地に仏塔、塔ですね、
はいはいはい、
うん、仏様 あの塔をいっぱいこう建ててですね、
うん、
で布教活動するんです。
へえ。
でね、布教活動もその自分の国内だけやっときゃいいものを、もうこの人ね相当熱心なんでしょうね、
うん、
あのいろんな国に施設を派遣するんです
そこまでする？
そう、もう隣の国とか行くんで、隣の国ってあれですよ、もうパキスタン通り越えて、アフガニスタン通り越えて、ペルシャ地域とかにも普通に施設を送るんですよ。
ペルシャの方もね。
そう、これいいっすよっつって。
遠いね、
うん、だから自分のこう思いを汲んだお坊さん僧侶に施設になってもらって、
うん、
あっちの方までこう西アジアとかあっちの方まで行ってもらう。
はあ、
すげえっすよね。
いや相当金あったね。
まあね、インドは豊かだったんですよ。
そういうことだね。
もうこの時代あれですからね、インドってもう貿易でめちゃくちゃこう潤ってますし、前回お話ありましたけど農業大国なんで、
うんうんうん、
でそれがさらに、ギリシャ世界とかローマとかアフリカとかに送られていくわけじゃないですか、
はい、
あのどんどんどんどん儲かってる状態なんでね。
ああ、そっかそっか、うん、
もう逆に金なんかもらってもしょうがねえなぐらい儲かってましたから
そういうね、
すごい国だったんですよね、でインド全土、この当時で言ったらマウリヤ朝の全部にこう仏教が隅々まで行き渡るじゃないですか、
はい、
そうすごい人数になりますよね。
そうだね。
そうするとね、あのいろいろと問題が出てくるんですよ。
問題、
はい、要は僧侶の数も相当増えてきますので、
うんうん、
そうすると考えの相違みたいなことがどうしても発生するんですね。
へ
え。もともとこの原始仏教初めの頃の考え方だと、基本的にお坊さんたちの食料というのは宅発によってのみ得る。
宅発？
あのたまに見かけません？あの道端にお坊さん立っててさ、チリーンチリーンって鐘鳴らしながら、鈴鳴らしながらお経を読んだりしてて、
で、
こう鉢持ってて、そこにこう寄付ですよね、
はいはい、
もらうような感じで、あれあのお金をもらうんじゃなくて、基本的にあの食べ物をいただく。
あ、そうなんだ。
そう、そういう、そういう活動なんですよ。
へー。
もともとね、
うん、
でもこう国が豊かになってきたりとか、その信者さんも別にその出家信者だけじゃなくて、普通に家で庶民の生活をしてる在家信者さんとかも出てくるんで、熱心な方はもうもっと施したい、もっと寄付をしたいっていう気持ちになってくるんですよね。でそうすると一部の方がこの宅発に行った時に金とか銀をね、そこに入れてくるわけです。
金とか銀を入れる。
そう。でもその仏教のもともとのお釈迦様の時代の考え方でいくと、あの、まあ、八正道とかね、いろいろそういう、なんだろう、戒律というか正しい道はこういうもんだよみたいなのがあるんですけど、その中にあの煩悩はやっぱ断ち切らなきゃいけないですよね。
ほうほうほう。
これ師匠体とかっていうので、あのこれを法事の時に一緒に唱和するお経の中にも師匠体って出てくるんだけどさ。
そうなの。
うん、でも記憶にないよね。この間 あなた一緒に実は読んでるんですけど
なんかね、あのなんだろう、羅列の中にちょうどあった記憶はあるよ、は
い、死体とか死傷体とか言うんですけど、まあこれ4つの基本となる真理なんですよね、
は
あ
は
あ、でこの世は迷いの原因は全部が苦しいから始まるよ。でその苦しみの原因は基本的には煩悩とか執着から起こるんだよみたいなことが書いてあるんですよ。でこの煩悩もう象徴みたいなもんなんじゃないですか、もう金とか銀とかっていうのは。
ああ、はいはいはい。
だから基本的にこれ受け取らない方がいいっていうことになってるんですよ、もともとね。
ほうほう。
なんだけどもう時代がさ、だいぶ違うわけじゃないですか、
うんうん、
お釈迦様の時代からかれこれ400年とか経ってるわけですよ。
はいはい。
で明らか時代違いますよね。だから一部の人たちは、いやいやそうは言っても在家信者さんたちの気持ちじゃない、
うん
うん、だからまあいただくものはもらうというよりは、その方々のお気持ちをね、無下にするのはよろしくないよねっていうので、金銀受け取ったらどうかねっていう人たちが出てきます。
お
で一方でそのお釈迦様の時代からあの言われてることをそんなに簡単に曲げちゃダメだっていう反対派が出てきますね、
うん、
でこの柔軟に現代に合わせようって言ったのが割とこう大多数というか多数派だったんです。
お
でもっとちゃんと守んなきゃダメだって言ったのは老子とかね、そういう上の方にいる人たち、
うんうん、
でこの上の方にいる人たちなので上座部、上座と書いて上座ですから、
お
う、うん、なんで受け取らない方がいいよねっていう派閥の人たちのことを上座部と言います。
へえ。
で、受け取ってもいいんじゃないの、現代風に解釈直してもいいんじゃないのってい こう柔軟でこう柔らかい人ってやっぱ若い人が多いので、こっちが大衆部、大衆と書いて大衆と読みますね。
あ、大衆なんだ、これ、
はい、これ大衆部っていうのでこう分かれていきます。
はいはいはい。
この分かれる事象のことを歴史の教科書的には根本分裂、
根本的に分裂する。
そう、ここで大きく分裂しますよね、
はい、
でこのあとですね、まあ、これまたね全部アショーカ王の治世の時代に全部起こるんですけど、うん、その後にですねさらに分裂するんです。
さらに分裂するんだ。
そう、ね、全部でね20くらいの派閥みたいなのに分かれていくんですよね。
だいぶ細かいね。
はい、これ部派仏教って言って、あの部活の部に派閥の派で部派ですよね。
ほう、う
ん、部派仏教って言うんですけど、はい、もうね数百年経っているのでちょっと解釈がこうどんどんどんどん分かれていくんですよ、
うんうん、
だ同じ上座部の中でもいやここの解釈はこっちじゃねえなってこっちがいいんじゃねえかとか、いやいやこの解釈は僕はこのように見えるんだけどっていうのでちょっと論争になったりするわけですよ、
はいはいはい、
そうすると同じ意見の人たち同士で固まってグループ作っていく。でも当然これは大衆部の中でもいくつかに分かれたし、上座部の中にもいくつも分かれて、でみんな真面目なんで一生懸命仏典の研究はしてるんですよね、
はいはい、
で解釈が違うから僕らはこう解釈しますよっていうので解釈書を作ってくるんですよ。
ほうほう、
これが独自の教義、この宗派における教義みたいな感じになっていくと。
へー、教えなんだ。 その教えをなんか、まあ、訳したような。
そうだから、ほら元々口伝だし、
はいはいはい、
しかも人に合わせて相手に合わせてこう言い方を変えるみたいになっていたり、あの例え話が多かったりするんで、うん、それのお釈迦様の本当の意味はこうじゃねえかみたいな解釈の分かりは絶対出ますよね。
そうだね、うん、
でそれで論争が出てきて、まあ、20近く の、まあ、説によって18だったり20だったりってあるんですけど、こう分かれていきますと。でこれが、このインドというかマウリヤ朝の半島全体にこういろいろ散らばっているという状態になります。
へえ。
でまあ、地域差も多少あるらしいんですけど、そうですね、南の方は割とその上座部系の部派仏教が割と優勢。
ああ南の方は違うのよ、
うん、
で上座部系なんだね。
そうで中間真ん中あたりは半々くらい で北の方も割といろいろと混雑しているんですけど若干上座部系が強いみたいな、
はあ、
そういうこう勢力関係になってたそうなんですね、
はいはい、
う
ん、
でここからこのマウリヤ朝の外についに仏教が伝わってくるんですよ。
ほう、う
ん、これはあの自然に伝わってた部分もあるんですけど、やっぱりねこのアショーカ王が派遣した施設によってそのままスポーンって伝わるやつがあるんですね。
ほう、
うん、でこのアショーカ王があなたのところも仏教どうですか、いいですよって言って、はいそうですねって言って受け取ったところは基本上座部系になります。
あーそういうことね、
うん、これなんでかっていうと、この根本分裂が起きた時ね、
はい、
上座部と大衆部に分かれた時、その時にアショーカ王はお前らやめれっていう話をしてます。
ほ、
諌めてるんですよ。もう分かれるとかそういうこと考えんなと。
ほうほう、う
ん、ちゃんと今まで通り行こうぜって言ってるんですよ。
へ、
王様自身は。
あそうなんだ、
う
ん、
でそういうもう大丈夫とかそういう新しいこととかやるんじゃなくて、俺はもともとのその原始仏教ですよね、
うん、
お釈迦様の教えにすごく感銘を受けてるんだから、
うん、
それ変えるなっていうのでみんな上座部で行こうぜって話をしてる人なんですよ。
ああはいはい、
アショーカ王自身が。
あそうなんだ。
なんでアショーカ王が派遣した施設が伝える仏教っていうのは基本的に上座部になります、
はい、
でこれにものすごく強く反応した国があるんですよ。
ほう、
それがアヌラーダプラ王国読みづら
アヌラーダプラ王国、
はい、これセイロン島。
セイロン島聞いたことあるね。
インドのすぐ右下にこう大きい島あるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、ちっちゃくないですよあれ。インドと比べるからちっちゃく見えるんですけど、そこそこ大きいんですけどね。
ああそうか、う
ん、今のスリランカ。
あはいはいはいはい、はい、
あそこに、まあ、当時あの3つぐらいの国に分かれてるんですけど、その中でもう全体を統治していた最有力の国がアヌラ
ー
ダプラ王国っていうのがあるんですよ。
へえ。
でこの王様のところに使わされた施設というのが、これまた大物が行くんですよ結構。
ほう、
これねアショーカ王のね長男。
長男。
そう、長男マヒンダを送り込みます。
え、王子が行くの？
そう、王子が行くの。
へえ。
これね、まあ俺びっくりしたんだけど、王子様なんだから別に王族のままでいりゃいいじゃないですか、
うんうん、
この王子様ね20歳の時に出家するんですよ。
出家するの？
お坊さんになっちゃう。
へ
え。でそれもなんかお釈迦様みたいになんかこれちげえわ俺出家するとかいうそういう感じじゃないんですよね。
ああそうなんだ。
なぜならアショーカ王がお前出家したらどうだって勧めてん。後継者どうすんだって話だけど。
確かに圧がすごそうだけど、
ね、でこれで出家をします、はい、で長男もすごく純粋な方なんで分かりました。でお師匠さんのところに弟子入りするんですよ。
ほう。
でやっぱね王様の子供ですから王子様ですから、うん、師匠が偉大な方で アショーカ王の仏教における師匠がイコール長男の師匠になります。
あーそういうことね。
そうだから俺の師匠さんすごいからお前も俺の師匠のもとについて三蔵学びなさいみたいな、
はいはい、
やってはっつって言って出家をするわけですよ。
アショーカ王は出家してないもんね。
うん、帰依して学んでる感じなんですけどね。
うん、うん、
マヒンダ、長男マヒンダは完全にお坊さんになりますね。
へ、
はい、でこの人がそのアヌラーダプラ王国に派遣されます。
はいはい、
したらもうねアヌラーダプラ王国の王様が感銘受けちゃうんですね。
そうなの、う
ん、まあ、伝説ではどっかの山の上で会合みたいにしてでお話を受けたらその場で出家するっていうか帰依するみたいなことになってるんですけど、
はいはい、
でそこでもう完全にはまってしまうのでこのアヌラーダプラ王国の王様はお寺建てるする。
お寺建てるんだ。
でっかい寺を建てる。もうここを拠点にしてこの仏教を受け入れてこの国でもやっていきましょうみたいな。
へえ。
はまっていくんですよね。
そうなんだ、うん、
これはあの、大寺って大きい寺で大寺っていうんですけど、
うん、
これなんで大寺って言ってるかっていうとこれ上座部仏教の中でも大寺派っていうのがあるんですよ。
大寺派、
うん、そう部派仏教がもう一個できるようなイメージですね。
ほ
う、うん、でここでその大寺派の上座部仏教っていうのが確立していきます。
はい、
でこの今お話ししてる時代からするとすっごい先の話なんですけど将来的にインドっていうのは仏教国ではなくなるわけじゃないですか、
うんうん、
もうほとんど現在ヒンズー教が一番多いよねっていう状態になりますよね。
はい、
なんでインドの中の上座部仏教っていうのはもう基本的に無産して消えてしまうんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
なので最終的に現在残っている上座部仏教の原点になっているのはこのアヌラーダプラ王国の時に作られた大寺における大寺派、これが現在残っている上座部仏教の原点になります。
そうなの、
はい、それ以外はみんな聞いちゃったんで。
へえ、はい。
なんで今残っているのはもう大寺派しかないですよみたいな感じね。
あ、じゃあスリランカに行ったらまだ
あります、はい、
へえ。
あそこも超絶仏教国なんで。
あ、そうなんだ、
はい、でここでですね、セイロン島っていうのはもともと前回お話した通りですけど、うん、アフリカ大陸から直接熱帯型のゴマはもう届いていたんですよ。
アフリカ側から届いていた。
そう、これはね、うん、あの船で普通に海を渡ってやってきていたんですね、
うんうん、
特に南側はね、
はい、
で、あの前回ちょっとおさらいなんですけど北の方はペルシア地方から温帯型が来てます、
うんうん、
で南の方は海を経由して、アフリカ東部から直接熱帯型が入ってますっていう。
あのどっちが強いかってですね、
はい、ん、どっちが強いか、
あの寒い地域で育つ
ゴマか、そうそうそう、
はい、暑い地域で育つゴマか。
そうですそうです、うん、で熱帯型がこう南の方に入ってきてるんですけど当然セイロン島っていうのはさらに南ですから、うん、ここにも熱帯型がもともと来てたんですよ、
はいはい、
というのもこのセイロン島ってそもそも熱帯性気候なんで、うん、温帯型よりも熱帯型の方が相性がいいわけですよね。
まあそうだよね、
はい、でここにもともとあったゴマがこのアヌラダプラ王国が大仏教国になったことで一気に加速してゴマの生産量が上がっていくんですよ。
ほ
ー、これなんでかっていうとね、あの国策として王様がゴマの栽培を奨励するんですね。
ああ、そうなの。
そうなんですよ。
ええ
ー、だからね、もともと仏教においては、うん、今の日本とちょっと違くて、あのそこまで厳しく肉食を禁止していないんですね。
ほうほうほう、うん、
バラモン教に対する反発から無駄な摂取をやめましょうということになってるんですけど、
うんうん、
無駄なっていうか、まあ、摂取自体ダメってことになってるんですけど、
はい、
でも実際は宅発で回るんで、あの肉とか入ってきちゃうこともあるんですよ、
はいはい、
でそれを、食べちゃいけないとは別にお釈迦様本人も言ってないですね。
あ、前回その話ちらっとあった。
あ、そうですそうです、うん、もうだってあのしょうがないじゃないですか、
うん、
でお気持ちなんで、で受け取りましょう。で、その代わりこういうパターンはダメだよねっていうのがあって、その僧侶が食べる ためにわざわざ殺している、殺生しているところを見てないよ、
はいはいはい、
とか、あと僧侶のためにわざわざ殺生をした、だから、今日あたりお坊さんが宅発にやってきそうだからそのために殺生をした料理を作ってそうですよと言って宅発に出す、渡すと、
はいはい、
これもダメです、
うん、
でこの2つにがダメだから、この2つじゃないよということが間違いないよっていうことが分かってる、
うん、
正しいよ。だから見てないし聞いてないし、その2つのことにしても一切の疑いがないっていうのを三種の上肉っていう、あの正常の上に肉って書くんですけど、
三種の上肉、
そう、正常の上、
あ、浄化とか
浄化とか
洗浄とかね、
うんうん、その浄ですね、
はいはい、
でこういうのは別にいいよ。だから、自分たちが普段の食事の中で、まあ、例えば鶏を潰して料理にしましたよって余っちゃいました、
うん、
で、あ、たまたま僧侶が来たんで宅発にお渡しします、これはまあいいでしょうと、
はいはいは
い、いうような感じなんで、そこまで肉食をダメだっていうふうには言ってないです。
上肉っていうのはね、
うん、むしろね、お釈迦様はね、肉を食べて生臭というのならば、うん、もっと大事なことがあるからそっちちゃんと優先しなさいみたいなことを言ってたそうです。
へえ、
その原始仏教の世界ではね。
ほうほうほう、うん、
なんですけど、言ってもね、皆さん信心深いので、うん、そんなにほら肉を渡すので、この三種の上肉がどうかってやるとさ、面倒いいじゃないですか、
うんうん、
なんでやめとこってなりますよね。
ああ、うん、そうね。
したら、あの、植物性油脂がすごく重要になってくるので、
うん、
油を摂取するのにゴマがこうだんだんと重要度を増していくっていう、そういう流れですかね。
ああ、こっちの場合はそのなんかゴマが神聖なものでは全くなくて、
うん、
ただ代替肉としてみたいな、肉食べあんまり食べれないから、
はい、
その代わりに使うみたいな
みたいな感じですね。
へえ、
それもまあむちゃくちゃそれを頑張ろうっていう感じではないんですけどね、
うんうんうん、
まあまあいいよねぐらいの感じ。
そっか、まあたまたま国に届いてたから、
うん、
っていう話か。
そうですね、まあ、うん、あとお寺がたくさんできていくので、
うん、
でお寺でこう明かりをつけるときにごま油がいいよねとか。
ああ、そっか、栽培自体は簡単だもんね、
うん、っていうような感じで、こういろいろとごまの活用って幅広いですからね。
はいはいはい、う
ん、でこれちょっと僕の想像なんですけど、国策としてのごま栽培の奨励ってことは、
うん、
ちょっとね、ビジネスっぽい部分もあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
お、ビジネス向け、
うん、っていうのもね、先ほどちょっと申し上げましたけど、このインドエリア、インド近辺から東南アジアってスパイスの貿易っていうのをすでにやってるんですよ。
はいはいはい、
紀元前200何年つったらもうやってるんですね。
ああ、その話前回あったね。
ありましたよね。でこのスパイスの貿易がどんな風な流れかっていうのをざっくり言うとですね、
うん、
まあ、インドの西海岸の港だったりとか、西の方のインダス川の河口とかがその港になっていて、そこからこうメソポタミア方面とかローマ方面に送られていくんですけど、
はい、
ここに集めるスパイスっていうのはインドの国内のスパイスもそこの港に集まるんですけど、
うん、
実はこの、セイロン島だったり、あと紹介しますけど東南アジアの他の国、インドネシアとかね、
はいはい、
の方のスパイスも一回インドに集めて、でインドから出荷するみたいな流れなんですよ。
ああ、まあ、あの辺の貿易港として使われ
た。そうです、そうです、はい、集約所みたいになっていくんですね、
はいはい、
でこのセイロン島っていうのはシナモンの原産地なんですよ。
あ、シナモンってセイロン島がメイン？
そう、そこがあの出発点なんですね。
へえ。
だから割とその今のインドに向けてもわーっとこうシナモンを送っていたとか、
はいはい、
まあ、他だとね、あのマルク諸島、モロッカ諸島とも言われますけど、そこがクローブとかナツメグの生産地だったのもあって、それもやっぱり一回インドに行ってからヨーロッパアフリカに行くみたいな感じだったので、
はいはい、
その前例を知ってるとごまいっぱい作って売っても儲かるじゃないですか。
うん、儲かるね、
うん、まあ、そういう発想もゼロじゃないのかなみたいな。
うん、まあ、確かにそれはあるかも、
うん、そんなイメージがちょっと僕はしてますけどね、
うんうん、
はい、でこのセイロン島が南方上座部の一大拠点としてこうどんどんどんどんこう拡大していくとか強固になっていくわけですよね。で
長すぎたので次回です。